はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。もう今12月でもうすぐ年末で、まあ今年の秋ドラマもどんどん終わりだして、でもう来年1月ね、冬ドラマが始まるっていうね。まあ今期も何作か見てるんですけどね、まあ、民衆の敵、世の中おかしくないですかとか、これまだ最終回ではないんですけどね、あ、なんか残念な出来やったなっていう。まあ内容は中卒の高校中退した主人公佐藤智子が、夫も自分もまあフリーターで、まあお金ないんですよね。で、市議会議員の降格報酬にが目に留まって、で市議会議員になるんですよ。で、まあいろいろと奮闘するっていう、まあこれはおかしくないですかっていう、言うたらしがらみとかに縛られずにっていうなんですけどね。途中から、犬崎っていうね、市議会のドンがいるんですよ。犬崎派を作ってる。まあ、市議会を牛耳ってる。で、その人、で、佐藤智子が、まあ、自分がやりたいことを実行するために、犬崎派に入って、で、市長になって、今、祭り上げられてるっていうね。まあだからまあ、でまあ市長祭り上げられて、まあ自分は市を良くしたかったんですけど、思うようにできないっていう。まあ言うたら、みこしですよね。みこしで担がれて、いいように使われてるっていう。なんかすごい残念な展開やなっていう。まあ頭悪いから、何も私知らないんでってスタンスで、知らないからこそいろいろ、思い切ってできるって展開なんですけど、いや、それでもっていう、それでもそこそこの大人やったら、人生経験として派閥に入ることの怖さとか、ここで祭り上げられたらやばいとかって言いように使われるだけとかって、頭の良さとかとは別に分からんかったんかなっていう、なんかね、あ、すごいよ、なんか残念なことになってるっていう。なんかこれやったらね、篠原の子、佐藤智子がね、市議会でちょっとずつ仲間増やしていって、で市を良くしていくとかって展開でも良かったような気するんですけどね。なんか今はもうなんか自分を祭り上げた犬崎派と戦ってるっていう。なんか、いや、結局なんか、うちはもめっていう。まあ、すごいね。ああ、残念っていう。なんか、もうちょっとやり方なんかあったんやろなっていう。で、他見てるドラマは、監獄の姫様とか、まあこれはまあ女子刑務所出た女の女性たちが仲間の冤罪を晴らすために復讐計画立てて、でいろいろやるっていう。結構これは面白いですよ。面白いですですか？おいおいっていう部分もだいぶあるんですけどね。でもなんか、あ、もうこれももう終わるんですけど、どうなるんだろう、どんでん返しはあるんだろうか、どうなんだろうかって感じのやつですよね。で、刑事歪み。刑事歪み、これも終わったんですけどね。まあ途中からまあ、1話完結のドラマやったんですけど、途中からまあ、最終章に向かっていって、でまあ終わったんですけど、なんかすっきりしない終わり方だなっていう。まあ真犯人というか、 まあ、なんていうか、その、黒幕というか、まあ、出てきたんですけどね。まあ、その人を、逮捕できずに逃げられて終わるっていう。なんかね、続編ね、やるって前提でもね、やっぱワンクールで終わるドラマなんで、とりあえず解決してほしかったなっていう。って思うんですけどね。なんか逃げられて終わるっていう。逃げられて、で、逃げたやつのこと今も調べてます。さあ、これからも刑事頑張ってきますっていう。で、終わり方っていう。で、次は大人高校。これは深夜ドラマですね。深夜ドラマ言うても11時過ぎからやってたんですけどね。まあ、どんな内容かと言いますと、少子化問題に歯止めをかけるために、政府が立ち上げた公的機関、大人高校っていう。まあ、法案と、まあ、法案ができたんですよね。第二義務教育法案っていう。性体験がないまま30歳以上迎えた男女を、公的教育機関、大人高校へ強制入学させて、本当の大人になるための英才教育を受けさせるっていう法案っていう。で、30以上で、童貞諸女の人たちが集められて、で、卒業できるように、まあ、奮闘するっていう。まあね。まあ、これってあれですけどね。少子化どうこう言うんやったら、30歳以上の男女の性体験どうこうするよりね、20歳以上の子をね、この性体験、もうね、促進させた方がええんちゃうかなと思ったりするんですけどね。いや、大人高校にいろんな子が入学するっていう。主人公の東大卒のエリートとか、キャリアウーマンで、まあ、あだ名はスペアで、まあ、常にね、二番目の女に甘んじてるっていう。今も上司と不倫してるっていう。人とか、まあ、チャラいけど、なぜか童貞っていう。まあ、実は、あだ名はヤルデンデなんですけどね。まあ、実はゲイだったっていう。だから童貞だったんだよっていう。いろんな人が集まって、童貞少女卒業を目指すっていう。まあ、だからね、もうすごいね、みんな痛いっちゃ痛いんですよね、なんというか。あ、見てて、あーっていう。やっぱみんな、あ、原因があるなっていう。まあ、詐称って呼ばれる、もうモテ男をぶってたけど全部嘘やったって人は、まあ、実は ED やったっていう。で、主人公は、東大卒で、トップバンク、で、まあ、自他共に認めるエリートやけど、童貞っていう。まあでも、東大生なんでプライド高いんで、やたらと分析したり、上から目線で、その、良すぎてダメっていう。いろいろこじらせてるっていう。で、他人のことは客観的に見れるのに、自分のことは客観的に見れないからうまくいかないっていう。まあ、このドラマ終わったんですけどね。まあ、最後主人公成長していくんですけど、卒業式で主人公だけ卒業できなくて終わるっていう。他の生徒はみんなね、童貞と少女卒業して終わるっていう。なんていうか、最後主人公がみんな引っ張っていくんですけどね。引っ張っていって頑張るんですけど、なんかみんなを引っ張るのに頑張ったんだけど、自分のことはおろそかになってたっていう。なんか面白かったんですけどね。視聴率あんまり良くなかったっていう。 どうなんですかね。やっぱ深夜やからもうちょいお色気要素的なもんがあった方が良かったんですかね。でもね、結構そんな振り切った話でもなかったんだよね。まあ、主人公のあだ名がね、エリートで童貞やからチェリートっていう、これすごい秀逸だと思いましたけどね。まあね、エリートやけど、まあ、大人高校では落ちこぼれと認定されてすごい屈辱っていう、ね、まあこじらせ頭いいのも考えもんなんでしょうね。まあね、ドラマね、まあ来年ももうは年明けた始まりますからね。でナオトラも終わって、大河ドラマナオトラ、まあ最後はまああんな終わり方かなっていう、まあナオトラ死んだんですけどね、亡くなったんですけど、まあ言うてもね、まあナオトラが天下統一したとかなんか反を起こしたってわけでもないし、なんでね、なんかああいう終わり方になる、まあなるのはなるかな、しゃあないかなっていう。まあだから戦に出るわけでもないですからね。主人公はまあ海女さんなんで、海女さんなんで、まあ戦に出るわけもなく、なんかこうみんなをまとめたりとか人と人をつなげたりとかっていう、まあでも最後ね、まあ最後まあみんなを成長、みんな成長したりみんなを幸せになって終わるっていう。で虎松は藩主になるっていう、藩主ね、あの井直政ですね、井直政、彦根藩の藩主ですね、になって終わるっていう。まあね、まあ井直政ね、虎松なんですけどね、だいぶエキセントリックな虎松でしたけどね。だいぶなんか大河ドラマの割にはっていう、まあ菅田将暉がやってたんですけど、ウォースっていう、でもこんなんもありかなっていう。で来年はセゴドン、セゴドンですよね、西郷隆盛主人公の、まあ今からなんですけどね、なんかこれ見ないような気がしてきたなっていう。なんかね、ストーリーとかね、ストーリーとか配役とか見てってもね、あ、これはちょっと見に行かへんというか見いひんかもっていう、あーこれはって感じでしたね。なんかね、まあ見たらね変わるかもしれないですけどね、まあとりあえず3話ぐらいまではね見ると思うんですけどね。で次の話題なんですけどね、昨日ザ漫才でね、ウーマンラッシュアワーがやってたネタね、政治風刺なんですかね、まあ福井県の、まあ村本が福井県大井町出身なんですよね。で福井の原発のことをネタにしたり、小池百合子都知事とかオリンピックのことをネタにしたり、沖縄の米軍基地問題とか北朝鮮のことをネタにするっていう、でまあ最後はまあ本当の危機はまあ国民の意識の低さっていうっていう漫才を昨日やったんですよね。まあね、大事なこ、まあ見たんですけどね、まあ内容はすごい大事なことなんですよね。ね、みんな目を背けちゃいけないっていう。まあなんですけどね、あ、もうちょい笑わせてほしいなっていう。ああ、なんかもうちょっと笑わせてほしかったなっていうのは、ありましたね、なんか。 あとね、見てて思ったんですけどね、これ村本の独演で相方の中川パラダイスいるんかなっていう、って思ったりもしたんですけどね、なんかいやこれいるんかなっていう、もうなんか村本が言いたいこと言ってるだけでっていう、まあなんかね、まあ一人でできることね、なんか漫才にのネタにね書いただけかなっていう、別にこれピンでもできるんちゃうかなっていう、まあ賛否両論ありますけどね、面白かったって人もいれば、あんまりネタとして面白くない。まあ確かにね、あんまりね、面白いかって言われると、って、なんですよね。これを面白いかって言われるとって。まあ本人は言いたいことを言いたいだけっていう。まあ、絶賛する人もいるんですけどね。だからめんどくさい人もいるんですけどね。ね、こういう村本絶賛してウーマラシャワー絶賛して松本人志が安倍首相と食事行ったこと叩く人とかっていうめんどくさっていう、なんかほんまめんどくさいっていう、他人を下げたりけなさないと他人を褒めれないっていう、センスのない人ね。あれね、ほんまいるんですけどね、たまに。あれほんまなんであれ意識してんのか、それしかできないのか、意識してやってんのか、それしかできないのか、どっちなんですかね。それかそれに疑問を持ってないのか、人褒めるときに、他人けなす人ね。それか他人下げる人ね。いや、もう褒めたらええやんっていう。いやだからその人 A さん褒めたいのはわかんねんっていう。じゃあ A さん褒めたらええやんっていう。なんでそこで B さん下げるねんっていう。まあだから結局あれなんでしょうね。B さん下げたいんですよね。A さん褒めたいけど B さん下げたいっていう。でも B さん下げるだけやったら、B さんの悪くて言うだけやったら、その人嫌な人じゃないですか。悪口言うてる。あの人 B さんの悪口言ってるっていう。でもなんかね、でもなんか A さんを褒めつつ B さんをけなすとね、そんな嫌な人に見えないっていう、その褒めが目立ってっていう。もうだから立ち悪いんですよね。センスないし立ちが悪いっていう。なんかもう自分のね、なんかもう、汚いことするのね、隠すっていう。ほんまセンスないの、嫌なんですけど、もう自分が褒められんのも、けなされんのもね、そういうの嫌なんですよ。褒めつつね、他の人けなすときに。自分が褒める人に、褒められる側になってようとね、けなされ側になってようと。いや、分けてやれよっていう。なんでするねんっていう。なんで一緒にするねんっていう。褒めだけでいいやろっていう。って思うんですけどね。なんでわざわざするのかっていう。まあだからそうなんでしょうね。そういう人らは。それで言うとそういう人らはやっぱ、ね、安倍首相が嫌いだから、あ、村本褒めるのに乗じてって感じなんでしょうね。いやもう、それやったらもう、延々と安倍首相をけなしてる方がね、まだなんか、シュッとしてると思うんですけどね、見やすいっていう。すごいね、まあ、ウーマラシャワーのネタね、あれを放送してくれたことにとかね、すごい持ち上げる人もね、すっごい持ち上げる人もしんどいんですけどね。もう、テレビ局ね、言うたらもうね、ネタ何やる当たり前ですけどね、どんなネタやるかとかね、事前に分かってるし、リハーサルもしてるんですからね。そら、これアウトって思うネタはね、放送しないっすよ、っていう。あ、もうこれぐらいやったら、 ってネタやから放送してるんですよっていう。まあそら他のね芸人に比べるとだいぶ風刺効いてるネタでしたからね。でもまあね、野球で言うたらストライクやと思いますよ。もう別にアウトコストライクゾーンに入ってるやつやと思いますよっていう。ただまあまあ言うたら普通のネタというか、まあ人によってはその審判によってはこれアウトこれボールって取るかもしれんようなみたいなネタかもしれないですけどね。まあでもまあストライクやまあこれぐらいだったらストライクでしょう大体の人はって思ったから放送されてるんでね、やたらとねあれを放送するなんてって持ち上げられるとねあしんどいっていう、なんていうかその村本のねもう言いたいこと言いたいだけでスタンスからしたらねやたらと持ち上げられんのもねっていう。まあ褒められたら嬉しいんでしょうけどね。まあね、まあでもなんか政治風刺ってなるとなんかみんなピクって反応してしまうっていう。まああんまりね、まあなんでしないかって言われるとね、日本の人芸人がね、まあ結局面白おかしくできないからじゃないですかっていう。あとはそういうのやりたくもないっていう。なんかねしないからね、放送しないから日本のテレビはどうこうとかね、アメリカから比べるとって言いますけどっていう。そらやって面白くできるんやったらやるでしょっていう。だってそもそもねニュース番組とかでね政権批判とかそのなんか批判とかすることもあるんですからね。同じテレビでね漫才で政治批判ね、そらやろうと思ったらできるしっていう。結構しないのは面白いからじゃないかなっていう、面白くできないからっていう。それを腕がないとかっていうのはどうなんやろっていう。結構自分がやりたいことじゃないからっていうのもあるしっていう。まあそれで言ったら村本が今やりたいのはこれなんやなっていう。まあだからザ・マンダイでやりたかったのもあれなんやなっていう。ね、まあ、ああいうの好きそうな人がブワーって寄ってきて褒めてますけどね。まあ、大事ですけどね。めんどくさいことは見て見ぬふりは、をするっていう。それは良くないことですからね。まあ、ただ、あんまり見てる人ね、持ち上げんのね、どうなんやろなっていう。まあね、ご自分に都合がいいからね、持ち上げたりね、絶賛するんでしょうけどね。あーでもねっていう。まあだからああいうのがね、ああいうのもありでね、ああいうのがそんな絶賛されない世界の方がね、まあいいんでしょうね。だからああこういう意見があってああいう意見もある、政治批判もあって普通のネタもやるっていうって方がいいんですけど、なかなかねえっていう。まあ、それに政権批判して面白くできんのかなっていう。まあ芸人なんでね、芸人というか漫才なんでね、まあやっぱ見て笑いたいわけなんですよ。見てね笑わせてほしいっていう。まあでもあそこでぶっ込むことね、やっぱりみんなが見るから問題提起したんでしょうけどね。まあだからまあ問題提起やからあれ見てどう思うかですよね。まあね、村本どうなるんでしょうね。もう今ぐらいで言ってほしいんですけどね、村本には今ぐらいで、個人的な感想というか思いですけどっていう。今ぐらいの、まあ笑える、まあまだ笑えるぐらいはっていう。 もうなんかあそこからさらに行ってなんかもう笑えへんし、なんか活動なんかもうだんだん活動家チックになってきたしってなって、それでも漫才師とかね、ね、笑いをどうこうとかって言われるとし、あーってなりますよね。もうなんか全然笑えない方向に行ってんのにっていう。もうだから今ぐらいでしょうね。ほんま活動家になったらね、活動家になってもね、笑わせてくれたらいいんですけどね。笑わせてくれて僕は芸人ですって言うんやったらいいんですけどね。もうやたらと活動するようになってね、笑えへんのにね、僕芸人ですどうこうって言われるとね、それはそれでっていうね。まあね、テレビでネタをやらない芸人っていうのもわかるんですけどね、不思議なね、不思議な世界ですけどね。漫才とかコントで売れたら、売れれば売れるほどテレビで売れるとネタをやらなくなるっていう、まあこれは別の世界のことと思ってますからね。バラエティと漫才とかネタコントは別っていう。まあだから売れても漫才とかコントね、やりたい人はやり続けてますからね。まあだから、まあしなくなった人はもうテレビの世界でやっていくことを決めたんだろうなって思って見てますけどね。まあだからテレビ芸と漫才とかコントは別っていう。だからテレビ芸を追求する方に行ったんやろうなと思うんでね。それはそれで、それはそれで、まあ、芸人としてのあり方じゃないんかなっていう。もうテレビっていうものがね、舞台以外にあるんだからっていう。まあだからね、やりたいことやればいいんじゃないかなと思いますけどね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。